の広報岩出、平成23年6月第63号発行、岩出市役所市長公室、制作朗読グループ岩出弥生会。今月号の主な内容をご紹介します。岩出市人権施策基本方針を策定しました。日帰り人間ドックを受けてみませんか。保険年金課からのお知らせ。今年も市政懇談会が始まります。その他お知らせなどです。それではごゆっくりお聞きください。まず表紙には、子どもからお年寄りまで健康で安心して暮らせる町岩出、岩出市健康づくり計画ふれあい健康21と書かれ、岩出市総合保健福祉センターで行われた4ヶ月時健診時の元気そうな乳児の写真が載せられています。
岩出市人権施策基本方針を策定しました。岩出市では我が国固有の人権問題である童話問題をはじめ、女性、子ども、高齢者、障害のある人などあらゆる人権問題を解決し、市民の基本的人権が守られる社会を目指して、家庭、学校、地域社会および企業における人権教育、啓発に積極的に取り組んできました。また今日では、家庭内における暴力や虐待、学校や職場内でのいじめ、インターネット上での人権侵害など、新たな問題が発生し、人権を取り巻く状況はより一層厳しいものとなってきています。このような状況から、すべての行政分野において、人権問題に対応するための総合的な施策の基本方向を示し、人権尊重のまちづくりに向けた一層の取り組みを推進していくため、人権が尊重されるまちをつくるということを目標に、その実現に向け、一人一人が考え行動する岩出市人権施策基本方針を策定しました。この基本方針に基づき、市民と行政の協働によって、人権教育、啓発、差別解消のための様々な分野における人権施策を総合的に推進します。詳しくは、岩出市ウェブサイトをご覧ください。お問い合わせは、市役所、電話 62-2141、福祉課、人権啓発係へどうぞ。
ニュース岩手、和歌山県知事表彰、保健福祉で堂本健一さん、ボランティアで朗読グループ岩出弥生会が受賞されました。おめでとうございます。地デジ課はお済みですか？2011年7月24日に地上アナログテレビ放送は終了し、地上デジタルテレビ放送に移行します。お使いのテレビ、アンテナなどが地上デジタルテレビ放送に対応しているか確認しましょう。地上デジタルテレビ放送全般に関するお問い合わせは、総務省地デジコールセンター、電話 0570-07-0101 まで。また、チューナー無償支援実施についてのお問い合わせは、総務省地デジチューナー支援実施センターで、そのうち市町村民税非課税世帯への支援については、電話 0570-02-3724、ファックス 043-302-0284 まで。NHK 放送受信料全額免除世帯への支援については、電話 0570-03-3840、ファックス 044-966-8719 です。なお、NHK の放送受信契約や免除に関するお問い合わせは、NHK ふれあいセンター、電話 0570-077-077 ックス 045-522-3044 です。地デジ臨時相談コーナーを開設します。6月15日水曜日から8月26日金曜日の平日午前9時から午後5時まで市役所1階ロビーで行います。お問い合わせはデジサポ和歌山相談会グループ電話073-435-0601、平日午前9時から午後6時まで受付します。子ども手当現況届の提出は不要です。つなぎ法案の可決により現行の子ども手当が延長される期間が平成23年9月までとなっていることから、今年度については6月の子ども手当現況届は不要となります。ただし10月からは新たな制度となることが見込まれます。そのため10月以降に届け出申請などが必要となることがあります。新たな制度につきましては詳細が分かり次第広報や岩出市ウェブサイトでお知らせします。お問い合わせは岩出市役所電話 62-2141 福祉課子ども手当担当まで。なお公務員の方は勤務先へお問い合わせください。東日本大震災義援金箱の設置について、東日本大震災の被害を支援するため市役所をはじめとする市内公共施設に義援金箱を設置しています。市内で集まった義援金については和歌山県などを通じて被災地に届けます。皆様方のご協力をお願い申し上げます。義援金箱設置施設は次の通りです。市役所1階福祉課、市役所2階市長公室、総合保健福祉センター、各地区公民館8カ所、岩出図書館、駅前ライブラリー、総合体育館、民族資料館の15カ所です。お問い合わせは岩出市役所、電話、62-2141 福祉課、または社会福祉協議会電話 63-3246 までどうぞ。大阪方面バスをご利用ください。大阪方面バスは JR 岩出駅から JR 泉砂川駅を経由して南海樽井駅までの間を毎日往復運行しています。根室の岩出図書館バス停に無料駐車場もあります。通勤、通学、買い物、レジャーなどに大阪方面バスをぜひご利用ください。乗車料金は JR 岩出駅から JR 泉砂川駅まで大人450円。定期券、回数券の販売も行っております。お問い合わせは和歌山バス長電話 75-2151 南海ウィングバス南部 0724-67-0601 市役所総務課総務係電話 62-2141 へどうぞ。ニュース岩出でした。
税務課からのお知らせです。家屋を取り壊した場合は、家屋滅失届の提出をお願いします。固定資産税の対象となる家屋は、毎年1月1日現在に存在する家屋であり、原則として所有している人に課税されます。年の途中に家屋を取り壊した場合は、翌年度から課税の対象となりませんので、家屋滅失届を提出していただきますよう、お知らせいたします。詳しくは税務課固定資産税係までお問い合わせください。年金から市・県民税が引き落とされます。4月1日現在65歳以上の年金受給者で前年中の年金所得にかかる市・県民税の納税義務のある方については、年金から市・県民税が引き落とされます。いわゆる公的年金からの特別徴収です。ただし、 次の方については対象となりません。介護保険料が年金から引き落とされていない方、引き落とされる市県民税額が老齢基礎年金などの額を超える方などです。引き落としが中止になる場合、例えば市外へ転出したとき、年金にかかる税額が変更したとき、年金が支給停止になったときなどは、ご自身で納付書や口座振替で納める普通徴収に変更になります。平成23年度の税額については、6月13日発送予定の平成23年度市民税・県民税税額決定納税通知書にてお知らせします。なお、納付の方法によって納めていただく年税額が変わることはありません。詳しくは市役所電話 62-2141 市民税係までお問い合わせください。平成23年度市県民税第1期分と前期伝納分の納期限は6月30日木曜日です。期日に遅れないようにお納めください。納税は便利で確実な口座振替制度をご利用ください。口座振替については税務課納税係までお問い合わせください。税務課からのお知らせでした。
保険年金課からのお知らせです。認知症予防教室参加者を募集します。岩出市に住民登録されている65歳以上の要支援・要介護認定を受けていない元気な方を対象に、認知症予防メニューを取り入れた教室を開催しますので、ぜひご参加ください。募集定員は15人、先着順です。認知症についての正しい理解と認知症予防のための脳トレドリルや個人活動・グループ活動を行います。日時は7月12日から10月18日の隔週の火曜日午後1時30分から3時30分まで8回行います。場所は岩出市総合保健福祉センター3階市長隔室です。申し込み期間は6月1日から17日の金曜日、ただし土曜・日曜・祝日は除きます。お申し込み・お問い合わせは岩出市役所電話 62-2141 介護保険係までどうぞ。国保税の納め忘れはありませんか？災害その他特別の事情がないにもかかわらず納期限から1年を経過しても納付されない場合は、次のような措置を取らせていただきます。1、保険証に変えて資格証明書を交付します。資格証明書の交付を受けると、保険証を交付された場合と同様に国保税は課税されます。医療費の全額を自費で支払い、後日国保へ申請をすれば保険給付分の払い戻しを受けられます。ただし払い戻し額の全額または一部を差し止めることがあります。2、予告なく預貯金や給与などを差し押さえる場合があります。差し押さえられた預貯金などはお返しすることができません。納付が困難な場合は国保年金係まで納税相談にお越しください。なお、6月の夜間納税相談日は9日と23日の木曜日午後8時までです。お問い合わせは岩出市役所電話 62-2141 国保年金係までどうぞ。納期限のお知らせです。平成23年度国民健康保険税第1期と介護保険料普通徴収第1期の納期限は6月30日木曜日です。期日に遅れないようにお納めください。便利で確実な口座振替制度をご利用ください。
日帰り人間ドックを受けてみませんか？ 国民健康保険被保険者の場合と後期高齢者医療被保険者の場合があります。国民健康保険の場合、対象者は1満30歳以上で岩出市に住所を有し、岩出市国民健康保険に加入している方、2国民健康保険令を滞納していない方、または納付制約を交わし履行中の方、3個人情報保護法に基づく検診結果などの個人情報を市が医療機関から提供を受けることに同意をいただける方、以上のすべての条件を満たしている方です。定員は80人です。後期高齢者医療の場合、対象者は1岩出市に住所を有し、和歌山県後期高齢者医療に加入している方、2保険料を滞納していない方、3個人情報保護法に基づく検診結果などの個人情報を市が医療機関から提供を受けることに同意していただける方、以上すべての条件を満たしている方です。定員は20人です。その他、次に挙げる事柄については、国民健康保険と後期高齢者医療の場合と同じです。検診費用は3万5千円のうち1万円の自己負担が必要です。検診項目は身体計測、視力聴力検査、血液検査、尿便検査、血圧、心電図、眼底、肺活量、胸部レントゲン、胃造影検査、腹部超音波検査です。医療機関は岩出市気仙台の富田病院、紀の川市内田の公立長病院の2カ所です。申し込みに必要なものは、それぞれの被保険者証と印鑑です。申し込み期間は6月1日水曜日から定員になり次第終了します。いずれも市役所保険年金課の窓口に備えている申し込み書に記入の上、直接窓口でお申し込みください。なお、電話での申し込みは受付しておりませんのでご了承ください。なお、後期高齢者医療の方は郵送で申し込みすることもできます。ご自宅へ申請書を送付いたします。申し込みお問い合わせは、岩出市役所電話62-2141、国民健康保険の方は国保年金係へ、後期高齢者医療の方は保健医療係へどうぞ。
平成23年度の年金支給額が改定されました。平成23年4月分、6月15日振込分から物価下落の影響により、次の通り 0.4% 引き下げとなります。老齢基礎年金定額保険料を40年間納めた場合は、3200円減額の78万8900円。障害基礎年金1級は4000円減額の98万6100円。障害基礎年金2級は3200円減額の78万8900円。遺族基礎年金は3200円減額の78万8900円。遺族基礎年金のこの加算額、第1子と第2子は900円減額の22万7千円。遺族基礎年金のこの加算額、第3子以降は300円減額の7万5600円となります。あなたも国民年金、老齢基礎年金の額を増やしませんか？国民年金第1号被保険者、自営業、農業、学生の方などを対象とした公的年金の受取額の増加を図る方法として、次のような3つの制度があります。対象となる方は、加入の検討をしてみてはいかがでしょうか。1、付加年金制度。年金額を手軽に増やしたい方には、 付加年金があります。付加年金は定額保険料15,020円に加え付加保険料400円を納めることにより将来の年金額に付加年金が加算される制度です。受取額は200円かける付加保険料納付月数で計算します。例えば10年間120ヶ月で付加保険料48,000円を納めると基礎年金額に付加年金額24,000円が上乗せされます。加入できるのは第1号被保険者と65歳までの任意加入被保険者のみで第3号被保険者は加入できません。また第1号被保険者でも国民年金基金加入者は加入できません。なお加入と辞退は申し出によりできます。定額保険料と合わせて納めることが条件となっています。2、国民年金基金制度。国民年金基金制度は国民年金を納めている第1号被保険者が任意で加入することができる公的な年金制度です。会社員などの第2号被保険者との年金額の差を解消するために平成3年に創設され、自分の収入に合わせて設計でき将来受け取る年金を増やすことができます。加入手続きなど詳しくは和歌山県国民年金基金電話 073-433-6100 までお尋ねください。3、任意加入制度。任意加入制度は60歳までに25年の受給資格期間を満たせない方や受給資格期間は満たしているが未納期間などがあるため老齢基礎年金が満額にならない方が申し出により60歳以降も引き続き最長65歳まで国民年金に加入できる制度です。ただし納めることができるのは40年480ヶ月までです。なお昭和40年4月1日以前に生まれた方で65歳までに受給資格期間を満たせない場合は70歳まで任意加入することができます。いずれの制度も全額所得税の控除対象となります。以上、年金についてのお問い合わせは岩出市役所電話 62-2141 国保年金係へどうぞ。
介護保険制度は皆さんが納める保険料で支えられています。介護保険制度は皆さんが納める介護保険料と国、県、市が負担する公費により運営されています。介護保険料は介護が必要な方の介護サービス費を賄うために使われています。平成23年度の第1号被保険者65歳以上の方の保険料介護保険料額の決まり方は第4期介護保険事業計画で推計された岩出市の介護サービスにかかる費用のうち第1号被保険者が負担する割合に応じて基準額が決定され、段階別の保険料額が定められます。個人ごとの保険料段階は、本人と世帯員の市民税の課税状況や、前年の合計所得金額などによって決まります。平成23年度、それぞれの段階の保険料は次の通りです。第1段階と第2段階は、基準額の63,000円 ×0.5 で、31,500円。第3段階は基準額 ×0.75 で47,300円。第4段階は2つあります。基準額 ×0.9 で56,700円。もう一つは基準額の63,000円です。第5段階は基準額 ×1.25 で78,800円。第6段階は基準額 ×1.5 で94,500円。第7段階は基準額 ×1.75 で 11万300円です。65歳以上の第1号被保険者の保険料の納め方は、原則として年金からの天引き、すなわち特別徴収になりますが、受給している年金の額や種類によって、納付書または口座振替による納付になる場合があります。これを普通徴収と言います。納め方を選択することはできませんので、通知書の納付方法に従って納付をお願いします。40歳以上65歳未満の第2号被保険者の保険料の納め方は、加入している健康保険の保険料と合わせて納めていただきます。保険料は健康保険によって算出方法が違います。詳しくは加入されている健康保険組合などにお問い合わせください。災害などの特別な事情がなく介護保険料を納めないでいると、滞納期間に応じて次のような措置が取られます。滞納期間が1年以上の場合、介護サービスの利用料が一旦全額自費負担となります。申請により後で保険給付分の9割が払い戻されます。滞納期間が1年6ヶ月以上の場合、介護サービスの利用料が一旦全額自費負担となります。また保険給付分の支払いが一部または全部差し止めになり、滞納した保険料に充てられます。その後差し引いた額が払い戻されます。滞納期間が2年以上の場合は、保険料を納めなかった期間に応じて自費負担が1割から3割に引き上げられます。利用者負担額が高額になったときに、介護保険から払い戻される高額介護サービス費の払い戻しが受けられなくなります。介護が必要になったとき、安心してサービスを受けられるよう、保険料は必ず納めましょう。以上に関するお問い合わせは、岩出市役所、電話 62-2141、介護保険係までどうぞ。
低所得者の方を対象とした介護保険料の減額制度があります。市では、低所得者の方、本人及び世帯全員が住民税非課税の方の負担が過重とならないように、介護保険料の減額に関する基準を定めています。第1号被保険者65歳以上の方の属する世帯が、次の5つのいずれにも該当する方につきましては、申請により保険料の減額措置を受けることができます。ただし生活保護受給者は除きます。1. 第1号被保険者及びその者と同一世帯に属する者、以下世帯員というが市町村民税を課されていないこと。 2. 世帯の当年中の収入見込み額の合計が生活保護法に基づく最低生活年額以内であること。 3. 世帯員が活用できる資産を有していないこと。ただし金融資産については2に定める額を超えないこと。4第1号被保険者が世帯員以外の者から扶養を受けていないこと。5原則として保険料滞納していないこと。以上です。減額措置を継続する場合は毎年申請が必要です。問い合わせ先は市役所電話 62-2141 介護保険係です。67歳から69歳の方へ老人医療制度のお知らせです。対象者は岩出市に住所があり国民健康保険に加入している方です。次の7つの条件をすべて満たしている方は申請により1割負担で医療を受けることができます。ただし保険診療分以外のものは助成の対象となりません。 1. あなたが後期高齢者医療被保険者でないこと。 2. あなたが生活保護法による保護を受けていないこと。 3. あなたとあなたの世帯全員が市町村民税を課されていないこと。 4. あなたとあなたの世帯全員の前年中の収入の合計金額が次の基準以下であること。1人世帯100万円、2人世帯140万円、3人世帯180万円。以下1人増えるごとに40万円を加算します。収入には市町村民税のかからない遺族年金や障害者年金、恩給、その他保険給付金などあらゆる収入が含まれます。5、あなたとあなたの世帯全員の金融資産が次の両方の基準であること。あなた自身の金融資産の合計額が350万円以下であること。世帯全員の金融資産の合計額が350万円かける世帯員数以下であること。金融資産とは預貯金、国債、株式などを言います。6、あなたとあなたの世帯全員が活用できる不動産などの資産を有していないこと。7、あなたがあなたの世帯以外の方の扶養を受けていないこと。他の世帯の方の所得税または市町村民税の扶養控除において扶養親族になっていないこと。他の世帯の方が被保険者となっている医療保険の被扶養者となっていないことです。申し込み問い合わせは市役所電話 62-2141 保険医療係です。後期高齢者医療保険料の納め忘れはありませんか？納期限内に納めていただいていない方にはその都度督促状を送付しています。また保険料額により納期限の翌日から納付日までの日数に応じて延滞金が加算されたり保険証が短期証になる場合もありますので、納め忘れがないか領収証書および通帳などで確認をお願いします。問い合わせは市役所電話 62-2141 保険医療係へどうぞ。保険年金課からのお知らせでした。
生活環境課からのお知らせです。地球温暖化対策シリーズ37回目、地球温暖化パネル展示について、市では環境月間の6月1日から14日にかけて地球温暖化パネルの展示を市役所玄関ロビーで行います。地球温暖化防止の推進のためには行政・事業所はもとより市民の皆様の協力が必要で、地域社会のすべての構成員が参画することが重要です。環境月間環境の日を契機として、ゴミの減量化、エアコンの温度設定、テレビや電気製品を不要につけないなど、市民一人一人の身近な地球温暖化防止の取り組み、省エネルギーを基本としたライフスタイルの実施にご協力ください。平成23年度から一斉防除薬剤の配布は行いません。昨年度まで個人の申請による一斉防除薬剤の配布を行っておりましたが、今年度から廃止することとなりましたのでお知らせします。浄化槽を使用されているご家庭の方へ、浄化槽が故障していたり正しい管理が行われていないと近所の方々に迷惑をかけるばかりでなく、河川や生活環境の汚染にもつながります。お宅の浄化槽は大丈夫でしょうか？定期的に保守点検、法定検査、清掃を行い適正な管理に努めましょう。保守点検とは、浄化槽の管理者は浄化槽の機能が正しく働き放流水が基準内で流されるよう定期的に保守点検を行うことが法律で義務付けられています。保守点検は専門の登録業者に委託しましょう。法定検査とは、浄化槽の管理者は毎年1回水質に関する検査を受けることが法律で義務付けられています。検査については和歌山県水質保全センター電話 073-432-6433 にお申し込みください。 清掃とは、浄化槽を一定期間使用していると、汚泥やスカムがたまり、放っておくと浄化する能力が低下し、水域が汚濁されて他人に迷惑をかけることになりますので、清掃することが法律で義務付けられています。浄化槽の清掃は毎年1回しなければなりませんので、市の許可業者において実施しましょう。浄化槽についてでした。以上についてのお問い合わせは、市役所電話 62-2741 生活環境課までどうぞ。
保健推進課からのお知らせです。岩出市健康づくり計画ふれあい健康21を改定いたしました。岩出市健康づくり計画ふれあい健康21は、自分の健康は自分で守るという基本的な考え方に立ち、子どもからお年寄りまでみんなが共に触れ合い、市民が一体となって生き生きと健康で安心して暮らせる街を基本理念として平成17年に策定されました。策定から6年が経過し、この間国では老人保健法が高齢者の医療の確保に関する法律に改められました。メタボリックシンドロームに着目した特定健康審査特定保健指導が開始されるとともに、平成19年4月にはがん対策基本法が施行され、総合的ながん対策が推進されています。そこで岩出市健康づくり計画が平成22年度で計画期間の終了を迎える機会に、岩出市健康づくり計画策定委員会委員とワーキンググループ委員の皆様からのご意見をいただき、期間中のこれまでの取り組みの評価、見直しを行い、市民にとってより実効性のある計画となるよう改定いたしました。この計画では、1、栄養、食生活、2、身体活動、運動、3、休養、心の健康づくり、4、子どもの健康、5、がん、これらを5つの柱として計画を立てています。市民の皆様の健康づくりに役立てていただくため、今後詳しく内容を紹介していきます。6月4日から10日は歯の衛生週間です。自分の歯で美味しく食べるために、80歳で20本の歯を残そうという8020運動を国が推奨しています。けれども、80歳の人の歯の本数は1人平均8本と少ないのが現状です。程度の差こそあれ、日本人のおよそ8割は歯周病にかかっていると言われます。歯を失う原因の第1位も歯周病で、50歳以上ではなんとおよそ9割の人が歯周病により歯を失っています。近年は5歳から9歳でおよそ4割、10歳から14歳では半数程度に歯周病の初期段階である歯肉炎にかかっていると言われています。原因として歯磨きが不十分なことや、柔らかいものを多く食べていることなどが指摘されています。それでは歯周病の自己チェックをしてみましょう。歯を磨くと時々血が出る。歯が浮いたように感じる。歯茎が時々赤く腫れて痛む。歯茎から血や膿が出ることがある。歯が長く伸びた感じがする。朝起きた時口の中が粘る。口臭が気になる。物を噛む時歯がぐらつく。自己チェックで気になるところがある方は歯科医院で受診することをお勧めします。虫歯も歯周病も進行すると歯が抜け落ちたり抜かざるを得なくなってしまいます。そうなる前に予防を心がけませんか。次の5つのことに気をつけると健康な歯を維持することができます。 1. 食後および就寝前の歯磨きを習慣にする。 2. 繊維質やカルシウムを多く摂る。 3. 定期的に歯科検診を受ける。4. 間食を控える。5. 喫煙、過度の飲酒を控える。 みんなで8020を目指して頑張りましょう。小児成育医療支援事業を実施しています。相談場所は、和歌山県立医科大学小児成育医療支援室と公立長病院の2カ所です。まず、電話で相談していただき、相談内容で面談が必要であれば、予約日を決めて LINE していただきます。相談は無料です。利用時間及びお問い合わせ先は次の通りです。和歌山県立医科大学小児成育医療支援室は、平日の午前9時から午後5時まで、電話は 073-441-0808、公立長病院は毎週木曜日午後2時から4時まで、電話 073-441-0826 です。6月の保険事業のお知らせです。一般健康相談は毎週月曜日午前9時30分から11時まで、健康や育児などについての相談を総合保健福祉センターで行っています。献血にご協力ください。日時と場所は次の通りです。11日土曜日、オークアミレニアシティ岩出店。22日水曜日、エバグリーン岩出中房店。時間はいずれも午前10時から12時までと、午後1時から4時30分までです。一般献血は16歳から69歳まで。ただし、65歳以上の方は、60歳から64歳の間に1回でも経験のある方です。以上のことに関するお問い合わせは、総合保健福祉センター保健推進課、電話 61-2400 へどうぞ。なお、電話のかけ間違いには十分ご注意ください。日曜祝日の休日歯科診療のお知らせです。6月の当番医は次の通りです。5日、日曜日、西歯科医院、岩出市畑、電話 63-5553。12日、日曜日、香山歯科、紀の川市西大井、77-5655。19日、日曜日、八田歯科クリニック、紀の川市岸川町上野山、64-6608。26日、日曜日、遺跡歯科医院、岩出市清水、62-2223です。診療時間はいずれも午前10時から正午までと、午後1時から4時までです。受診の際は電話などで確認の上ご来院ください。当番員が急に変更になる場合がありますので、電話が通じないときは、消防署、電話 62-1791 にお問い合わせください。休日歯科診療のお知らせでした。
暮らしの情報。保育所に遊びに来ませんか？7月の開放日、保育所名、電話番号の順にお伝えします。12日火曜日、山崎保育所、62-2844。14日木曜日、山崎北保育所、62-0732。19日火曜日、根頃保育所、62-2701。21日木曜日、上岩出保育所、62-2814。26日火曜日、岩出保育所、62-2402。いずれも午前10時から11時30分までです。実施日の2週間前から1週間前までの間に、印鑑とおやつ代100円をご持参の上、お申し込みください。なお、保育所の行事などで実施できない場合がありますので、詳しくは各保育所にお問い合わせください。子育てサークルの紹介です。岩出市に住んでいるお母さん、子育てを一緒に楽しみましょう。今月は、子育てサークルメダカ組です。0歳から入園前のお母さんと子供のサークルです。外で思いっきり遊ぶのが大好きな子供たち、お母さん大歓迎。 日時は毎週金曜日午前10時から正午まで。場所は公園岩出市総合保健福祉センターほかです。会費は必要に応じて200円程度集めます。お問い合わせは岩出市地域子育て支援センター、電話62-3362へどうぞ。他の子育てサークルについては岩出市ウェブサイトをご覧ください。親子で絵本を楽しみませんか。6月15日、8月17日、10月19日、12月21日、2月15日、偶数月の第3水曜日、岩出図書館会議室で絵本の読み聞かせ会を開催します。内容は、2歳から就学前の幼児対象のすくすく広場、午前10時20分から11時までと、0歳、1歳児対象の親子で遊ぼうピヨピヨ、午前11時から11時40分までです。お問い合わせは、岩出市地域子育て支援センター、電話62-3362へどうぞ。詳しくは、岩出市ウェブサイトをご覧ください。子育て中の保護者の皆さん、手作りおやつを作ってみませんか？6月30日木曜日、午前10時から正午まで、総合保健福祉センター栄養指導室で行います。定員は15組です。ご希望の方は、6月6日月曜日から11日土曜日までに、岩出市地域子育て支援センターへ電話でお申し込みください。電話番号は 62-3362 です。パソコン基礎教室受講生募集のお知らせです。パソコンを初めて習得したい方が対象です。内容、マウスの操作など、パソコンの基本操作から、ワードおよびエクセルの基礎まで。日程、7月3日から10月9日の毎週日曜日。ただし、7月17日と8月14日は除きます。コースは2つあります。1. 午前10時30分から午後0時30分まで。 2. 午後1時から3時まで。場所は気仙台地区公民館。応募資格は20歳以上の岩出市民、学生は除きます。定員は1、2コースともそれぞれ24人。テキスト代として1000円必要です。完成はがきに1または2のどちらかのコース、住所、氏名、年齢、電話番号を記入の上、郵便番号 649-6292、岩出市西の209、岩出市役所、障害学習課公民館係まで、6月20日月曜日必着でお申し込みください。なお、申し込み者多数となる場合は、抽選となりますのでご了承ください。問い合わせ先は、市役所、電話 62-2141、障害学習課公民館係です。成人講座のお知らせです。6月18日土曜日午後1時30分から、岩出市総合保健福祉センター3階多目的ホールで開催します。健康講座、食物の力、生命を維持する食物、講師は管理栄養士、衛生管理士のメトリマチカさんです。講座に申し込んでいない方も傍聴することができます。問い合わせ先は市役所、電話 62-2141、障害学習課、障害学習推進係です。歴史講座のお知らせです。6月26日日曜日、午後1時30分から3時まで、岩出市民族資料館2階大会議室で開催します。テーマは平家物語と琵琶法師、解説と演奏があります。講師は岩出市観光協会語り部会長稲田武彦さん。問い合わせ先は民族資料館、電話 63-1499 です。岩出市文化協会による 作品展示のご案内です。今月は文教俳句会、期間は6月3日金曜日から30日木曜日午前9時から午後5時まで、場所は岩出市民族資料館1階企画展示室です。休館日は毎週火曜日です。お問い合わせは民族資料館電話 63-1499 へどうぞ。岩出市コーラスクラブ30周年記念コンサートのご案内です。6月25日土曜日午後2時から岩出市立市民総合体育館小ホールで行います。楽しい曲をたくさん練習しました。当日は素晴らしいハーモニーを奏で、皆様のご来場をお待ちしております。お問い合わせは岩出市コーラスクラブ小川さん、電話 62-2216 へどうぞ。
総合型地域スポーツクラブサンスマイル岩出、障害スポーツ社会をみんなで作ろう。いつでも誰でもどこでもいつまでも、体力、年齢、目的に応じてスポーツに親しむことができるクラブを目指しており、体験入会もできます。次の7つの教室があります。ハワイアンフラ教室、ヨガ教室、ナチュラルバランス体操、ズンバ、ベリーダンス、幼児体操教室、レスリング教室です。詳しいことのお問い合わせは総合型地域スポーツクラブサンスマイル岩出事務局、中村さん、電話 090-3266-1041、 または梅田さん 090-3992-6341 へどうぞ。これは日本体育協会委託事業およびスポーツ振興区事助成事業です。社交ダンス講習会を開催します。主催は岩出市社交ダンス協会です。桜台地区公民館では毎週月曜水曜金曜日の午後1時30分から5時まで、岩出地区公民館では毎週土曜日の午後7時から9時に行います。参加料は最初の1ヶ月は無料、2ヶ月目から1000円です。お問い合わせは岩出市社交ダンス協会井内さんへどうぞ。電話は 080-3777-7108 です。6月1日は人権擁護委員の日です。岩出市の人権擁護委員は北尾池の根頃勲さん、南尾池の奥茂子さん、西野の岩西正治さん、根頃の豊田隆明さん、山の村中隆子さん、岡田の宮本よし子さん、原の家原守さん、以上の方々です。毎月第2火曜日午後1時から4時まで、岩出市総合保健福祉センターにおいて、さまざまな人権相談に応じています。ただし、6月は除きます。相談は無料で、秘密は守られます。お気軽にご相談ください。なお、人権擁護委員の日の6月1日水曜日午前10時から4時まで、岩出市総合保健福祉センターで特設人権相談所を開きます。お問い合わせは市役所電話 62-2141 福祉課人権啓発係へどうぞ。行政相談が6月15日水曜日午後1時から4時まで桜台地区公民館で開かれます。予約不要で相談は無料、秘密は厳守します。お問い合わせは市役所電話 62-2141 市長公室市民ふれあい係へどうぞ。6月14日28日いずれも火曜日午後1時から4時まで、中央公民館2階第1会議室で消費生活相談が開かれます。相談は無料、秘密は厳守します。 お問い合わせは市役所電話 62-2141 市長公室へどうぞ。
岩手市内の小中学生やその保護者の方々を対象に、学習や生活、子育てなど教育全般に関する相談を次の期間で実施しています。スクールカウンセラーは山崎北小学校、岩出中学校、岩出第二中学校。スクールソーシャルワーカーは岩出第二中学校。また適応指導教室フレンドや岩出市青少年センターが相談に応じます。相談のお申し込みはお子様が通学している小中学校か岩出市教育委員会教育総務課までお願いします。電話は 62-2141 です。なお、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーへの相談は実施校以外の学校からの相談も受け付けています。上田徳一千代子育英小学会第24期の小学生を募集します。募集期間は6月1日から9月30日まで。旧貸与金額と採用人数は、高等学校が月額1万5000円、若干名、大学が月額3万円、若干名です。提出書類など詳しくは、市役所電話 62-2141、教育総務課学校教育係へどうぞ。平成23年度国家公務員採用三種試験のご案内です。これは高校卒業程度です。職種は行政事務、税務、農業土木、林業です。受験資格は平成2年4月2日から平成6年4月1日までに生まれた方。申し込み用紙と受験案内は配布中です。申し込み受付期間は6月21日火曜日から28日火曜日まで。詳しくは郵便番号 553-8513 大阪市福島区福島 1-1-60 人事院近畿事務局試験係へどうぞ。ホームページアドレスは http://www.jinji.go.jp/kinki/kinki/ です。第2回寝頃寺蛍と明かりのコンサートを6月25日土曜日午後7時から8時30分まで開催します。場所は寝頃寺光明殿で、入場は無料です。出演予定はフォルクデュオ、やらび、森岡徹、フルート、ケーナ、前田敏夫、ギター。曲目は、花祭り、コンドルは飛んでいく、コーヒールンバ、スカボロフェアなどです。お問い合わせは、岩出まちづくり協議会、電話 62-7106 へどうぞ。岩出市ファミリーサポートセンター、空豆サポートがオープンしました。子育て中の家族を応援します。例えば、急な残業で子供を迎えに行けなくなった、子供が水疱瘡になったから仕事に行けない、実家が遠い、ちょっと子供を見てほしい、ランチしたい、美容院に行きたい、映画見たい、その間ちょっと預かってほしいなどなど、仕事をしているいないにかかわらず、0歳から12歳の子育て中のご家庭ならどなたでも利用できます。登録は無料です。お気軽にお問い合わせください。詳しくは市役所電話 62-2141 福祉課児童福祉係へどうぞ。第10回全国シニアペタンク大会が4月9日土曜日と10日日曜日、奈良県三宅町県民運動場で開かれました。トリプルスの部で112チームの参加のうち、岩出桜チームが第3位に入賞しました。おめでとうございます。
岩出市生活研究グループ協議会考案による米や地域の食材を使った料理のご紹介です。今月は明太子と枝豆のおから焼きです。材料4人分です。おから 60g、 明太子1/2個、卵1個、枝豆さや付き 250g、 牛乳大さじ2杯、片栗粉大さじ2杯、塩少々、ごま油大さじ2杯、サラダ油大さじ2杯、七味唐辛子適宜です。作り方です。枝豆はさやをむき、塩少量入れ、少し固めで湯がいておきます。明太子は薄皮を取ります。ボウルにおから、溶き卵、明太子、枝豆、牛乳、片栗粉、塩を入れ、よく混ぜ合わせます。それをサラダ油を熱したフライパンにスプーンでまとめながら落とし入れ、形を整えます。フライパンの縁からごま油を回し入れて、両面をこんがり焼いて出来上がりです。好みで七味唐辛子を振ってください。第1回岩出市男女共同参画推進講座、映画で感じる男女共同参画、6月23日から29日の男女共同参画週間に合わせ映画上映会を開催します。24日金曜日、岩出図書館大ホールにおいて送り人を上映します。出演者は本木正弘、広末涼子、山崎勤ほかです。対象者は20歳以上の岩出市民、または市内に勤務する方で、定員30人です。一時保育もあります。住所、氏名、年齢、電話番号と一時保育のありなしを電話またはファックス、E メールで6月16日木曜日までにお申し込みください。また男女共同参画に関する啓発 DVD やビデオも無料で貸し出しています。男女共同参画って何だろうと思った時、家庭やグループ、また職場での学習や研修会にもご活用ください。お申し込みお問い合わせ先は岩出市役所、電話62-2141、市長公室男女共同参画担当、ファックスは63-5229、 E メールアドレスは公室 koushitsu@city.iwade.lg.jp です。和歌山県植物公園緑化センターからのお知らせです。緑化センターの入園料が下がりました。大人1人260円が250円に、30人以上団体で1人210円が200円になりました。子どもは変わりません。また65歳以上の方、障害者は無料です。窓口で免許証または健康保険証、障害者手帳などお示しください。次に6月の行事です。ワクワク教室、5日日曜日、草物ミニ盆栽を作ろう。12日と19日の日曜日、ボタニカルアートの描き方教室、これは両日とも参加できる方です。26日または7月3日の日曜日、アジサイの剪定と増やし方を知ろう。どちらか都合の良い日選択できます。展示会、2日木曜日から12日日曜日、花の写真教室展、4日土曜日と5日日曜日、初夏の山荘展、4日土曜日から19日日曜日まで花暦写真展、アジサイ、18日土曜日と19日日曜日、野生蘭展と古典植物展、23日木曜日から7月10日日曜日、ボタニカルアート教室展です。また6月中旬頃の週末2日間、アジサイ祭りの開催を予定しています。緑化センター6月の休園日は7日、14日、21日、28日、いずれも火曜日です。詳しいことのお問い合わせは、緑化センター電話番号 62-4029、ファックス 63-2570 へどうぞ。
根室公園墓地新区画の募集が始まりました。お問い合わせ申し込みは岩出市役所電話 62-2141 都市計画課へどうぞ。
差別をなくす人権作文入選作品のご紹介です。今月は3回目、佳作作品岩出小学校4年林光太君の人権についてです。僕は人権作文って何なんとお母さんに聞きました。お母さんは人権という言葉の意味を辞典で調べてごらんと言いました。僕は調べてみると、人権、人間が生まれた時から持っている自由、平等、生存などの人間としての権利と書いていました。でも意味が分かりませんでした。あっと思い出しました。僕は前に人権ポスターを見たことがあります。そこにはみんな仲良くや大切な命や思いやりと書いていました。いつも生活の中で僕は友達や家族の人や周りの人に思いやりを持っているのか考えました。面白半分に悪口を言ってしまいます。僕も友達に悪口を言われると嫌な気持ちになります。僕は少年野球をやっています。野球も一人ではできないスポーツです。試合に出ている9人、そして試合に出ていなくてもベンチから応援してくれる仲間がいます。だからみんなで力を合わせて勝つためには、みんな普段から仲良くしたり、悪口を言わなかったり、落ち込んでいるときは大丈夫かって言ってあげたりして、思いやりを持ってみんな一つになって戦っています。でもみんな仲良くしなかったり、悪口を言ったり、落ち込んでいても何にも言わずに無視したり、思いやりを持たずにしていたら、みんな一つにならなくて負けてばかりだと思いました。思いやりって簡単そうだけれど、人間が生きていく中で一番大切なことだと僕は思いました。僕は野球をしていて、ただボールを投げたり打ったりするだけでなくて、いろんなことを教えてくれるところです。だから、僕はこれからもずっと野球を続けていきたいと思います。人権とはと聞かれると、とても難しくて、どこか遠いところで起こっている出来事のように思いましたが、自分の身の回りの小さなことから気をつけて、僕の見たようなポスターのように、
みんな笑顔で戦争のない平和な世界になるように、一人一人が気をつけていかなくてはいけないと思いました。人権作文のご紹介でした。
落書きは犯罪です。器物損壊罪になります。町で落書きがされているのを見かけると、町だけでなく、私たちの心も汚されているようで、とても気分が悪いものです。まして、その落書きが自分の悪口で、たくさんの人の目に見える場所に書かれていたら、どんな気持ちがするでしょうか。大阪府と和歌山県との府県境周辺のハイキングコースで、平成14年から連続して差別落書きが発生しています。市では現在、関係各市長、大阪府及び和歌山県振興局、警察などと連携し、パトロールを実施しているところです。また市では、一人一人のかけがえのない人権を守りたいという市民の願いのもと、人権啓発に取り組んでまいります。落書きは犯罪です。人の心を傷つける落書きは絶対にやめましょう。もしそのような落書きを見つけたときは、市役所福祉課人権啓発係へご連絡ください。番号は 62-2141 です。中学生職場体験、今年も応援してください。平成18年度から始まった中学生職場体験も今年で6年目になります。中学生が この職場体験を通して社会の厳しさを体験する中で、自分の生き方を見直したり、将来の職業について家族と話し合ったりする良い機会に毎年なっています。平成23年度も長地方の各中学校で5月から12月の間でおよそ3日間実施します。なお岩出市内の中学校は9月の実施です。本年度もご理解ご協力をお願いします。また新たに受け入れが可能である事業所の方は最寄りの中学校までご連絡ください。長地方校長会からのお願いでした。
図書館へ行こう。 DVD 上映会を6月25日土曜日岩出図書館大会議室で行います。会場は午後1時、開演は1時30分です。入場は無料、先着100人です。2004年公開の韓国映画私の頭の中の消しゴムを日本語吹き替え日本語字幕入りで上映します。内容は恋に落ちて結ばれて、そんな幸せな二人の前に彼女の記憶が消えていくという悲劇が立ちはだかる。別れでもなく死でもなく忘却によって終わりを告げる愛、あなたの記憶からも絶対に消せない永久不滅の恋物語。上映時間は117分です。お話の時間のお知らせです。6月11日土曜日午後2時から総合保健福祉センター図書室お話し室で行います。岩出図書館では毎週日曜日にお話し会を開催しています。今月のお話し会5日と12日はお話しドロップス、19日と26日はお話しの扉の皆さんが読んでくれます。お話し室で午後1時30分からです。6月の休館日は次の通りです。岩出図書館、駅前ライブラリー、総合保健福祉センター図書室、中央公民館図書室、上岩出地区公民館図書室ともに2日、9日、16日、23日、30日のいずれも木曜日です。本や行事についてのお問い合わせは岩出図書館電話 62-7222、 ファックス 62-7150 へどうぞ。図書館へ行こうでした。地域の福祉講座を開催します。現在岩出市内で行われている公的な福祉サービスやボランティア活動、地域での取り組みなどをご紹介し、知識と関心を深めていただけるよう地域の福祉講座を実施します。実施回数は全部で8回、午後1時30分から2時間程度です。岩出市総合保健福祉センター II センターで実施します。申し込み締め切りは6月30日木曜日、定員は20人です。なおお申し込み多数の場合は抽選とさせていただきます。実施日と内容は次の通りです。7月5日火曜日、地域福祉について、講師は関西福祉科学大学社会福祉学部教授斉藤千鶴さん。7月15日金曜日、高齢者福祉について、介護保険制度の現状地域包括支援センターについて。8月5日金曜日、障害福祉について、障害福祉制度と地域の現状。8月19日金曜日、児童福祉について、児童虐待などの問題から地域を探る。9月2日金曜日、地域に広げる安心ネットワーク、講師は花園大学社会福祉学部専任講師川島百合子さん。9月16日金曜日、 岩出市における地域での取り組みについて、10月7日金曜日、先駆的な取り組みについて、泉佐野市における校区社協活動について、10月25日火曜日、まとめ、講師は斉藤千鶴さんです。講座の内容については現在お伝えした通り調整を進めていますが、関係機関団体の都合により一部変更させていただく場合があります。お申し込みお問い合わせは岩出市社会福祉協議会、電話 63-3246 へどうぞ。地域の福祉講座についてでした。
今年も市政懇談会が始まります。市政懇談会は今年のまちづくりの方向性や市の主要施策について市民の皆さんにお知らせし、市民の皆さんと行政が直接対話することで地域の声をまちづくりに生かすことを目的に毎年開催しています。懇談会の主な内容は、1、およそ1時間の主要施策の説明、2、ご意見ご要望に対する回答、3、会場の皆さんとの懇談となっており、およそ2時間を予定しています。平成23年度市政懇談会スケジュールを、参加地区名、開催日時、開催場所の順にお伝えします。なお、開催はすべて7月中です。新田広芝東坂本地区は6日水曜日午後7時から、上岩出コミュニティセンター、森堀内安城地区は8日金曜日午後7時から、根室地区公民館、今中川尻地区は9日土曜日午前10時から、根室地区公民館、根室天ヶ辻押川地区は9日土曜日午後1時30分から、根室地区公民館、岡田三戸川地区は11日月曜日午後7時から、岡田集会所、船戸山崎地区は14日木曜日午後7時から、船山地区公民館、金池西安城原地区は15日金曜日午後7時から、山崎地区公民館、中島金谷畑地区は16日土曜日午前10時から、山崎地区公民館、中黒吉田ゆくぼ地区は16日土曜日午後1時30分から、山崎地区公民館、宮西野高瀬美田地区は20日水曜日午後7時から岩出市役所、南尾池西国部地区は22日金曜日午後7時から上岩出地区公民館、中宇佐茨本地区は23日土曜日午前10時から上岩出地区公民館、水須北尾池地区は23日土曜日午後1時30分から上岩出地区公民館、山田野女の桜台地区は25日月曜日午後7時から桜台地区公民館、間に紀仙台地区は27日水曜日午後7時から紀仙台地区公民館、大町高塚清水地区は29日金曜日午後7時から岩出地区公民館、赤貝と羽生宗谷地区は30日土曜日午前10時から山崎地区公民館、山 境谷地区は30日土曜日午後1時30分から3ホール。以上です。市民の皆さんのご参加をお待ちしています。お問い合わせは岩出市役所電話 62-2141 市長公室市民ふれあい係までどうぞ。最後に平成23年4月末日現在の岩出市の人口と世帯数をお知らせします。総人口53,054人、うち男性25,645人、女性27,409人、世帯数は27,754世帯です。以上、声の広報岩で平成23年6月第63号をお伝えしました。このテープについてのお問い合わせは郵便番号 649-6292 和歌山県岩出市西の209岩出市役所市長公室、電話 0736-62-2141、 ウェブサイトアドレスは http://www.city.iwade.lg.jp/ です。